ゲストハウスのポッドキャスト。
こんにちは。
こんにちは。
今日は6月8日水曜日。いいお天気ですよね。
すごくいいですね。気持ちいいですね。
はい、今日はね、近江ネットワークセンター横のロビーでお話ししています。
はい、なんでこんなとこ来てるんですか。
ご飯食べに。
いやいや、一応EU クラブという、はい、冊子を2ヶ月に1回発行してるんですが、それの印刷に、ここまで来たわけですが、はい
はい、
どうぞ。
はい。
早いばっかり。
はい、いいお天気の中やっております。先日ですね、5月の24日に、吉本がなんと E ラジオレイクサイドモーニング77に出演したんですよね。
はい、もう4回目ぐらいやったと思いますけど。
そんななりますか。
多分。
はい、で前回ですね、森へ行きましょうというテーマで出たんですよね。
そうです。で、ラジオなんで一発で朝1回の放送やったんで、せっかく、話した内容をまとめて、原稿とかも書いて頑張って書いたもんですから、ちょっと皆さんにも聞いていただけたらなと思って。
そうそう、
はい、
いいお話だったんですね。
すごいです。
はい、子供たちの未来のために森の環境保全ということでお話を伺いましょう。
はい、
はい、突然ですがいきなりお話を伺いましょう。はい、さて吉本さんはどんな形で森林に関わっているのでしょうか。
はい、一般の方が森林に関わることを考えると、前も言われたんですが、木を切らずに保護しようというのが多いんですけれども、僕たちはどんどん木を伐採しましょうということで仲間と活動しております。
斧かなんか持っていくんですか。
そうです。最近斧は持っていかない。チェーンソーは持っていきますけどね。はい、
自分で伐採してるってこと。
あ、それもやってます。
はい、それは何かに使う目的で切るじゃなくて、森を守るために伐採してるっていうこと。
あ、そうです。で、伐採したらね、さっき言ったんだけどダメっていう方がほとんどなんですけどね、実は伐採しないとダメな森が滋賀県にはたくさんあるんです。で、その滋賀県の森の面積ってどのぐらいか知ってます。
なんか森自体がどこにあるのかっていう見当が全然つかなくて。
そうですか。
今こう見ても山は山でしょ。あ、違うの。
いや、あれ山やけど一応森。
そ
うですか。
すみません。
いえいえ、あ、そうで、今こう見渡したらね、緑がいっぱい、あれは比叡山やと思うんですけど、
ちょっと天然ボケなもので、ごめんなさい。5分の4ぐらいかなとか思ってたんですけど。
はい、あ、そうなんですね。はい、ありがとうございます。実は滋賀県の面積の半分が森林になっておりまして。
そうなんですか。
はい、琵琶湖はね、なんか大きい感じはるんですけども、これよく言われていますが、6分の1しかない。で、その残りが田んぼや田口っていうことで、もう圧倒的に森林大国といいますか、森林が多いですね、滋賀県は。はい、
山が多いですもんね。
そうです。
で、その森林、
はい、
森林っていうのは自然に何て言うんですかね、昔から、変な言い方ですけど、伸び放題っていう感じなんですか。
伸び放題っていうか、天然林と人工林というのがあって、天然林は言葉の通りそのまま昔から人の手が入らない、奥山とも言うんですけども、そういうのはあるんですけど、で実はね、もう今こうパーッと見渡して緑いっぱいなんですけども、パッと見て、大体半分以上が実は人工林なんですね。で、人工林は人様が、僕らの祖先が昔からこう植えたり切ったり植えたり切ったりしていた森が人工林で、それを今大変なことになっているということなんです。はい、
なんで人工林が必要だったんでしょう。
昔からやっぱりその神社とかお寺とかお城なんかでもそうですけども、お坊さん今 NHK やってますが、秀吉さんもね、たくさんお城を建ててます、この滋賀県に。で、そういった建てるための建築資材、
なるほど、
そういうなもんに使うために、杉とヒノキが多いんですけども、そういうのを植えていたと。で、大体それが、早いもんでも60年ぐらい育ってから、で今でも比叡山とかね、結構あるんですけども、250年ぐらい経ったごっついごっつい杉の木があったりします。で、最近といいますか、戦後なんですけども、焼け野原になりました、日本がね。 で、まあ、それで、どんどん家を建てたり建築したりいろんな、まあ、エネルギーもそうなんですけども、必要になってどんどんどん、まあ、杉と、ヒノキを植えていったと。でその時に、まあ、天然林もどんどん伐採してしまって人工林に変えてしまったという歴史があります。
60年ぐらいから250年、はい、すごい幅があるんですけど、250年って何年前、うん、
250年だもんさ、龍馬さんが今から200年弱やから、その50年、まあ江戸末期ぐらいのやつも今、残ってますね、うん、あの比叡山行ったらすごい木がありますよ、
すごい、
でまあその前はまあ昔ずっと育てたんですけども、うん、まあ今流行りの野菜なんかと一緒でこう間引きをしてあげなダメなんですね、うん、で間引きをしての元気な木だけを残していくっていうのが植林、うん、林業の一つの仕事やったんですけども、うん、その間引きするのがあの昔はまあ割り箸を使ったりとかいろんな建築資材、うん、まあ、間伐というんですけども、はい、その間伐材を使ってたんですが、うん、まあ、全然それが使われなくなったと、うん、外国から来た木を使ったりして、でまあ間伐をしないもんですから、うん、もう元気のないひょろひょろの病気のような木ばっかりになってきてしまってるんですね。でそれと花粉症なんですけども、うん、よく杉が山にいっぱいあってヒノキもそうですが花粉いっぱい飛ばしてっていうのになるんですが、実はあの元気のない木ですね、うん、はなんとかこう子孫を残そうと元気な木よりも花粉をたくさん出すという報告もあるんです。
なるほど。
だからもうどんどんこう伐採していってあげなあかんというのが今の現状なんです、う
ん、はい、じゃあどうしたらいいんでしょうね。
もともと建築資材として育ててきたんで、うん、一番いいのは、まあ、家を建てるときに滋賀県の木を使ってあげることなんです、うん、で、まあ、そこで、まあ、使ってあげたいでみんなにしてほしいということで、うん、滋賀県もですね木の家を建てるときに、上限40万円の補助を出すことで、もう5年ぐらいやってるんですけども、うん、まあ、まだあんまり知られてないんです、うん、でそんなもぜひ知ってもらいたいし、うん、でこれから、まあ、木の家を建てる予定の方はぜひね滋賀県の木を使ってあげたい、うん、そういうことを、まあ、広めていきたいということで活動してます、
うん、どうせやったらっていうかやっぱり滋賀県に住んでるので滋賀県の木で作れるなら、
はいはい、
作った方が愛着もより湧くような気がします。
はい、はい、そうです、はい、でもねよくねじゃあそんだけ滋賀県の木を使って建てるというと高いんちゃうかって言えばいいんだけども、うん、
そのイメージあります、
はい、
うん、
でも例えばキッチンシステムキッチン、うん、まあ、大体ね1セット100万ぐらい、うん、でまあお風呂もまあ今システムバスといって大体100万円前後で、まあトイレが最新式のもんだと25万円ぐらい、
はい、
でそういった住宅設備っていうもんなんかをこう合わせると大体一軒の家で200から250万ぐらい使ってるんです、
うん、
でそれと比べたら、うん、材木の値段はそれより安いんです、
うん、
だからバランスの問題だと思うんですけども、うん、キッチンとかちょっとこうワングレード落としてもらったら実は滋賀県の木を使えたりするんです、
うん、はい、なるほど。
だからもうどんどん伐採して使って、うん、それをちゃんと山側にお金落として、うん、で手入れをしてあげないようにしないと本当はもうダメなんです、
うん、
で食事はね最近地産地消で言われてますけども、うん、家も、まあ、地産地消で木材をどんどん使ってあげて、うん、まあ家というとまた大げさになるんで、うん、家具とかおもちゃでもいいんです、
うん、
でそういうのも作ってあげて子どもたちの未来に付けを回すことのないように、うん、ぜひこれから考えていっていただきたいなと、まあ、そんな話を、まあしまあ、一生懸命している最中でございます、
はいはい、よくわかりました。皆さんもぜひ滋賀県の木を使ってお家を建ててくれるといいなと思います。では今日は森に行きましょうということで、Eラジオに出た時のお話を皆さんにお聞きいただきました。いかがだったでしょうか。また次回お楽しみにしていてください、
は
い、
ではありがとうございました。
ありがとうございました、はい。